キャスト始まります。2018年4月6日タックポッドキャストスピンオフ配信その23の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。番組メインパーソナリティのクヨハさんは現在番組をお休み中です。新年度ですね、2018年度を迎えました。4月になりました。2018年度一発目の AJM 大阪は今のところ6月30日に大阪工業大学の OIT 梅田タワーでやるということまで決まりました。ちょっと詳細はねまだ未定なんですけれども、皆さんと楽しい時間を過ごせるようなですね企画を考えていきたいと思ってますんでね、お楽しみにしてください。はい、今日のオープニングで取り上げようと思った話題はですね、ヤフーウォレットにバーコード決済機能、リアル店舗や公共料金支払いが可能にという記事がシネットジャパンにありましたので、ちょっと紹介していきます。ヤフーはですね、3月の28日にヤフーが運営する決済サービスヤフーウォレットにバーコードを使ってスマートフォンから決済できる機能を追加して、6月から実際の店舗で利用にできるようにするということを発表しました。でこれは特徴的なのは、お店にある QR コードをスマートフォンで読み取ってやるというのがなんかね今のところ一般的ですけれども、今回の方は見せる決済ということで、ウォレットアプリからスマートフォンに QR コードを表示させて、そしてそれをまあお店の人に読んでもらってやる決済と読み取る決済、普通通りですね、お店にある QR コードを読み取ってそれで払うというやり方と両方あるそうです。まあ、ヤフーウォレット自体はインターネットサービスの決済にまあ利用できるウォレットサービスで、なんかこのヤフオクのお金払ったりとかですね、まあ、ヤフーマネーでこれポイントみたいなやつだと思うんですけれども、まあ電子マネーのヤフーマネーとクレジットカードとか預金口座を登録することが可能だそうです。預金口座はちょっと私も分かんないんですけどね、まあ多分ネットバンキングかなんかなんだと思うんですけど、でヤフオクやヤフーショッピングの支払いはもちろんですね、それ以外にも公共料金や外部サービスの利用時に支払い利用できるそうです。それだからネット決済が今までね主な話だったんですけれども、これからは実際の店舗に行ってアプリから表示した QR コードやバーコードを読んでもらったり、置いてある、ね、お店側に置いてある QR コードを読むことということでお金が払えるということなんですね。もういいんじゃないですか、便利だと思いますよね。この QR コードの話は、まあ、ちょっと以前にもしたことあるんですけれども、基本的に例えばフェリカがこんだけ普及してますが、フェリカってまあなんですか、イコカもそうですしね、あとは楽天がやってる何でしたっけ、あれ楽天エリカね、あんななんかも企画はフェリカだということなんですけれども、それでやるとやはりお店の決済する端末にお金がかかって手数料も、まあ手数料はまあどっちにしろ QR コードでも取るんでしょうけどっていうのがありますんで、初期投資のお金かかるんですね。それに対してお店にある QR コードを読んでもらって決済するやり方をやれば、お店にはあの紙1枚の、ね、QR コードさえ印刷すりゃ円でですね、だいぶ安くなりますよね。なのでこの決済に三井住友銀行、あと三菱 UFJ 銀行ですね、名前変わりましたね、東京三菱、三菱東京 UFJ 銀行から変わった、三菱 UFJ 銀行、あとはみずほの三大メガバンクが企画統一するということが発表されてますもんね。だけども折り紙っていうアプリを入れて、まあ、QR コード決済できるようにしてるんですけど、未だに使ったことないです、まだですね。ほぼほぼこんだけフェリカがありますとね、あのライドがよく使ってるのはクイックペイによるアップルウォッチでの決済ですね、まあ、いわゆるアップルペイと言われるやつで、お金の引き落としはクイックペイ使ってるってやつですね。だからそういう意味ではちょっと これがどうなるのか不思議なんですけど、まあ、中国から来た方はその外貨の持ち出しの、ね、制限もあったりして QR コードで払う人が多いということですし、やっぱりこのポイント連動などをするのもですね、こんな感じでアプリからやった方がいいと思いますもんね。うん、でまあ 小売店に関してはタブレットとかスマートフォンにPOS用のアプリ入れるだけでいいから、まあまあパッパッとやるのは何度も言いますけど、導入するハードルは低いですね。ハードウェアが今あるものを使えるということですね。まあ、しかもね、やっぱり外国人、特に中国人の大陸のお客さんからのニーズが多いのかなという気はしますよね。海外で使われている NFC っていうのはいろいろあると思うんですけれども、もうそれでもなくて、フェリカでもなくて、お店にある QR コードを読み取れば決済できるというシステムはこれからも普及していくんだなと思います。例えば今 AUGM の話ちょろっと出ましたけれども、AUGM なんかでもね、即売でベンダーさんいろんなもの持ってこられますが、まあ、例えば数千円のものだったらいいんですが、例えば3万4万するものを、今日もカードも忘れたわとかいうときですね、この iPhone 一つあればお店に置いたら QR コード読み取ってお金が払えるという QR コード決済の仕組みがあればですね、まあ、購買意欲も上がるんじゃないかなと思いますんでね、この QR コードによる決済これから流行っていくんだなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年3月31日12時33分にリツイートした記事です。ルーターの設定を書き換え、不正アプリに感染させる攻撃、被害相次ぐ、 IT メディアからの記事です。これは3月の半ばですね、先月の半ば頃からルーターの DNS の設定ですね、前から Wi-Fi ルーターだとかそういうのの DNS の設定を書き換えて、そのルーター経由でインターネットにつながっているパソコンやスマートフォンを不正サイトへと誘導する攻撃が国内で相次いで報告されていますということなんです。だからその DNS を書き換えられてしまうね、ドメインネームシステムを書き換えられると、ちゃんと正しい URL を入れたとしても、そこが DNS ですか、ドメインネームシステムなんで、URL からサーバーの IP アドレスを引いて、まあ、検索してと言ってもいいですかね、そこにつなぐんですけれども、まあ、簡単に言うたらあれですね、その攻撃者の都合のいいサイト、まあ言うたら多分もう不正な、なんでしょう、いろんな攻撃を仕掛けるようなね、トロイの木馬とかそんな埋め込んであるようなウェブサイトだと思うんですが、そこに引きずり込むということです。だからもうルーターの DNS がね、書き換えられてますから、どこ繋ごうと思ってももう繋がらないという恐ろしいことです。どんなやり方かというと、不正サイトになんか繋げるときにですね、Facebook 拡張ツールパックを取り付けて、安全性及び使用流用性を向上しますというのも、よく日本語の意味がわからないメッセージが出て、承認すると強制的に不正アプリがダウンロードされるそうです。でこのトラブルは今のところですね、NTT 東日本が提供する法人向けのルーターなどで発生しとって、セキュリティベンダーのトレンドマイクロによると、ルーターの DNS の設定が書き換えられて、攻撃者が用意した不正の DNS サーバーが URL を不正サイトにつなぐんですということです。だから正しいウェブサイトにアクセスしたつもりでも、もう不正なサイトにつながっちゃうということなんですね。これ怖いですね。何やっても無駄ですからね、これじゃあね。で、この、繋がった先の不正サイトでメッセージに対して OK ボタンを押したら、Facebook アプリに偽造したマルウェアのダウンロードが始まっちゃうよと。ニクト、情報通信研究機構によると、不正アプリのインストール後、ユーザーの Google アカウント情報が消えさらされてますとかいうわけわからん警報が流れて、個人情報を入力させようとするそうです。まあかなり手が込んでますね。この情報摂取型のアプリと言われるもんだろうということなんですね。手が込んでますよね。なんてだってまずは DNS の、ね、書き換えを行ってどんなとこ繋ごうと思っても不正なサイトに繋がった状態にして、それから攻撃をし、まあ、言ったら徐々に攻撃を仕掛けてくるということなんで、手が込んでるというかね、確実に、まあ、逃げられないようにしようというかっていうところですよね。今のところこの DNS を書き換える攻撃方法っていうのがまだ分かっていないということなんですけれども、 トレンドマイクロとかニクトは可能性としてトロイの木馬端のマルウェアかルーターの管理機能への不正ログインしてきて書き換えてるのか、またルーターに関連する IoT マルウェア、未来とか有名でしたけどね、そんなんのせいじゃないかとなってます。で、我々の対策はですね、いつも言うようにルーターのファームウェアを最新にすると、この攻撃が分かったということで一生懸命ですね、その穴を塞ごうとしてマルウェアからね守ろうとしてファームウェアのアップデートはされてますから、やはり最新のものを使うことが大事でしょうと。もしかしたら不正ログイン化によるものかもしれないんで、初期のパスワードは使わないということでしょうね。これNHK なんかで前 IoT 機材が乗っ取られるっていうことで、ウェブカメラなんかの乗っ取られる様子やってましたけれども、やはり初期パスワードを使ってる方が多いみたいなんですよね。これダーッとね IP スキャンかけていったら IoT 機材が繋がってるっていうのは簡単に分かってしまいますから、そこに初期パスワードで攻撃をかけられたりすると、映像は見られるわね、勝手にカメラ動かされるわっていう風になっちゃいますから、そういうのもありますからね、気をつけてもらいたいですね。で、これもよく言われることですけれども、最後の対策としてはネット側から管理機能のアクセスをできないようにするということですね。できないようにするっていうのもおかしいんですけど、基本的にはいわゆるローカル側からですね、ルーターの設定値が触れば十分やと思います。よっぽど自分がね管理者でね、いろんなルーターを保守していない限りは必要ないと思いますんで、インターネット側からその設定が入れるようにするのをもう塞いでしまうということも一つの手だなというふうになってます。異常が発生しても基本的にはルーターの DNSS をおかしかったらですね、初期設定にしてやり直せば問題ないんだとは思うんですけどね。ここのルーターのどの部分に感染してるのかちょっと分かりにくいんでですね、そこも危険だと思います。というわけで、ルーターの DNS の設定をかけるという危険なマルウェアが発生しているということですからね、皆さんもルーターの管理気をつけてください。 IoT の機材を狙うということは最近流行ってますけどね、自分でできるファームウェアを最新にアップデートするだとか、いらないアクセスできるねところは塞いでしまうということを徹底しましょう。2018年3月30日6時32分にリツイートした記事です。夢の動画サービス横断検索に一歩、米国版 Google Play Movie & TV が Amazon や Hulu 検索も可能に、テックランチジャパンからの記事です。これは素晴らしいことやと思いますね。一つの検索サイトから動画サービスへの入り口が検索できるということでしょうか。例えばこの番組の取り上げましたこの世界の片隅にというふうな感じで検索すると、このサービスで配信してますよ、このサービスではペーパービューで見れますよということが出てくるようなんですね。ペーパービューっていうのは一本でいくらってお金を払って見るというやり方ですけれども、 Google としてはね自分のところに誘導したいんでしょうけれども、これだけですね動画の配信サービスが多くなったら、ある動画ですね、ある映画を見たいというところで特定のサービスですね、一つか二つのサービスが配信されていなかったりとか、あとは有料のレンタルもんが他のサービスでは実は見放題の方に入ってたりということはよくありますよね。私もこの間のお正月休みにいろんな映画見たけど、ね、ある動画サイトではこれは無料の中に入っとって、見放題の中に入っとって、ある動画サイトではペーパービューの1本150円とか払わないといけないっていうのがあったんで、そこちゃんと見ておかないと余計なお金払ったりすることになりますからね。そういうことを考えたらこの検索できるということはかなり大きいです。具体的には今のところまだ Android 版だけなんですけれども、Google Play Movie & TV のアプリにその機能が追加されています。複数サービスからの横断検索機能です。今のところは Google Play の中にあるものだけなんですけれども、この先 Amazon プライムビデオや Hulu などの20以上のサービスからタイトルを検索し、その結果を表示できるようになるということだそうです。いや、これは本当楽しみですよね。で、Google Play 以外の配信されているですね、動画を選ぶと対応するアプリが起動して、インストールされますよということです。今のところアメリカだけらしいんですけれども、これが日本でも使えるのは本当便利ですよね。何よりこのサービスでやってますよということが分かるっていうのはいいですよね。ダイドは今のところ、Hulu と Netflix と Amazon プライムビデオ、 この3つに入っているんですけれども、実際に期間限定で動画サービスの中で、このサービスでまあ期間限定で見放題に入ってますよというのが、他のところではペーパービューに入ってるというのはさっきも言ったけどあるんですよね。検索サービスを使わなければ1個ずつその動画サイトの中に入ってはその映画の題名でこう検索してですね、あ、これ見放題入ってるわ、あ、これペーパービューやっていうのをやらないといけないということは非常に手間だったんでですね、実際問題このお正月は手間でした。具体的にはあのスターウォーズシリーズを見たんですけれども、エピソード4?5?6?123? じゃなかった、あ、違う、456123が配信中やったんか。それを、123456エピソード7かなんか見て、ローグワンも見たっていう感じなんですけど、ローグワンはちゃんとお金払ったやったかな、まあ、なかなかそういう意味で知らなかったらですね、1本300円ぐらい払って見たところだったんで、ああこういうサービスがあったらいいのになと思ってたんですね。なんかアフェリーを稼ぐためにやってるような動画検索サイトはあるんですけど、いまいち不正確でどこでやってるのかわからんし、そのアフェリが、ね、ないようなサイトには誘導してくれないんでちょっと不便だったんですけれども、この Google プレイが公式にこれに、ね、対応することになれば、我々動画検索非常にやりやすくなって見やすくなるんじゃないかなと思ってます。皆さんも動画配信サービス使ってますかね。ダイドはさっき言ったこの3つをで、まあ土日はほとんどそればっかり見てますね。あとはガラポン TV を使って地上波はワンセグの画質ですけども、ずっと録画続けてますんで、まあ後で見たいものも見れますしね、うん、ガラポン TV やったら動画配信サービスなんかと一緒でハードディスクのやるやつは外でですね見ることも可能です。で結構ねあのバケット量も少ないんで、どの動画サービスでもそうですよね。いわゆる小さな画面で見たときはパケット量を少なくしてやってくれますからね、データ量を少なくしてやってくれますから、そういう意味ではこの動画配信サービスというのは今我々の生活にはねすごく密着していると思います。はい、というわけでこの Google が提供する、まあ、今のところ米国版でしかも Android 版だけですが Google Play Movie & TV が複数の動画サービスの検索が可能になったというもの、これこれからの時代にぴったりだと思いますんでね、早く iOS 版、それで日本語版が出てくれたらいいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今回もツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。現在のところ同一容量の Wi-Fi モデルを iPhone のテザリングで運用する方向に傾きつつあります。またたまの海外にも大容量バッテリー付きのモバイルルーター代わりの運用から現地 SIM を挿した iPhone のテザリングでと、東の京山から3月28日9時31分にツイートいただきました。はい、東の京山コメントありがとうございます。これはあれですね、新しい iPad が発売になりましたねと、第6世代、そしてどういう風な運用方法にしますかねっていうところで、現在と同一容量の Wi-Fi モデルを iPhone のテザリングでやりますよと、要はセルラーモデルじゃないので iPhone のテザリングと。で海外なんか行った時は大容量のモバイルバッテリーをつないでおけばですね、 Wi-Fi ルーター代わりになりますよというお話のようです。うん、でもねやっぱりねセルラーモデルが欲しいですね。私はね便利なんですよ本当に。今回ね 32GB と 128GB 出ましたけれども、 iPad ねやっぱりセルラーモデルが便利ですからね、まあ、東野京さんもはそういう風にはしないでおこうということなんですけれども、 iPad mini が出てくれたらな。ライドが今持ち上げてるiPhone 7 Plus も手放すんですけどね。はい、というわけで東野京さんコメントありがとうございました。続きまして、 iPad 2018はかなり欲しくなっていますが、自分のライフスタイルとタブレットの相性の悪さが気になって踏み切れず、でも最近 Kindle の量が激増しているのでやっぱり買った方がいいのかなと、ゆっくり守っていってねさんから3月30日8時32分にツイートいただきました。はい、ゆきまおさんコメントありがとうございます。 iPad 2018、つまりこの第6世代ですけれども、どうやらゆきまおさんも大道と一緒でですね、タブレットの 相性悪いみたいですね。誰でも本当悪くて、勝っては手放し、勝っては手放しなんですが、でも Kindle を利用されてて、なんかちょっとね、ゆくぼうさんとはこのツイッターやりとりしたんですが、コミックを読む場合ですね、漫画を見る場合は解像度が高いの方がいいということでしたので、この新しい iPad がちょうどいいんじゃないかということでした。まあ、1回買ってみてね、まあ、安くはないんですけどもね、まあ、今までのモデルに比べると安いですからね、やっぱり欲しくなるというのはよくわかりますね。はい、というわけでゆくもさんコメントありがとうございました。続きまして、電源がないというのはすごい、ただゴミ出しの時間設定は幅を持たせてほしい。仕事も多様化していて、変則勤務の私はなかなか指定時間にゴミ出しできないので、とイクノムさんから4月1日19時11分にツイートいただきました。はい、イクノムさんコメントありがとうございます。先週のレオパレス21がゴミ出しの開閉する扉ですね、と駐車場の地磁気センサーを使ってますよというやつです。で、エーオーシャンというものが、まあ、バッテリーいらずでできますよということで、まあ、ちょっと、イクロンさんは電源がないと書いてますが、バッテリーがいらないという意味だと思うんですけれども、すごいですよね。本当に。動かすことによって発電して、それで電波出すっていうんやからね、私はだいぶすごいと思いますね。素晴らしいと思います。本当、何度もね、何度もこの実際のね、配信の時も言ったんですけど、素晴らしいと思いますんでね。まあ、イクロンさんも書いてますように、ゴミ出しの時間ね、制限あるのは大変ですね。うちのマンションなんかは鍵がかかる形になっているので、24時間管理さんが出していいですよというふうに言ってくれてるんで助かってます。で、回収来るのがね、でもね、夜中の3時とかなんですよね。業者さんが回収に来るんです。だからまあ別にいいっていうふうに言われてるみたいなんですけれども、そういう意味ではやっぱりこの柔軟に運用するというのが助かるんですが、でもいわゆる朝のね、9時とかに回収する、ね、自治体の回収であればやっぱり朝になってから出してもらいたいというのがその住民の気持ちだと思いますしね、まあ、難しいところです。はい、クロマさんコメントありがとうございました。続きまして、ミドリンさんから、電波の話はいつもより饒舌と4月の1日14時2分にツイートいただきました。はい、ミドリンさんコメントありがとうございます。電波の話そうですか、いつもより饒舌ですか。確かに今のあれですね、イクロムさんのお話でもね、ちょっと語ってしまいましたもんね。好きなんですよ、実は電波の話。今度はまたオフ会でもできたらね、もう熱く語りましょうかね。もうみどりさんがもうええー、言うぐらい電波について語りますよ。はい、というわけでみどりさんコメントありがとうございました。続きまして、 IIJ のフル MVNO の話、わかりやすくて勉強になりました。コンビニに並んでいる SIM にもドコモへの支払いが発生するのは驚きでした、と青地さんから3月の27日7時3分にツイートいただきました。はい、青地さんコメントありがとうございます。 MVNO の話ですね、フル MVNO と、まあ、普通の MVNO と違いの話させてもらいましたが、分かりやすかったですか。ちょっと嬉しいですね。こういうね、通信の仕組みっていうのも大好きな話なんでですね、はい、だからこの辺が栗原さんと私の話が合うんで、この番組楽しく続けられてたと思いますんでね。あ、栗原さん早く帰ってきてほしいな。はい、青木さんコメントありがとうございました。今週最後のコメントです。場所は理解した、と宇治さんから3月25日21時51分にツイートいただきました。これはですね、新宿の新しくできる丸いのところのですね、看板、あのネオンの看板を映していただいて、この場所は理解したというツイートをいただきました。この配信が4月の6日ですからね、明日ですね、4月の7日には新宿の新しいアップル新宿というのができます。まあ、どうしてもまたアップルストアって言ってしまうんですけどね。宇治さん、また場所は理解したということですから、どんな感じかね、また行って写真でも送ってきてください。よろしくお願いします。はい、今週のコメントは以上です。皆さんからコメントいただいてね、こうやって番組で紹介させていただくのは本当にありがたいことです。 Twitter や Facebook などいろいろなところから、まあ、コメントいただきまして、ダイオードは必ずね、まあ、返事をできればするし、まあ、反応できたら反応するようにしています。初めての方もね、皆さんお気軽にコメントをいろんな方法でください。必ず目を通させていただきます。はい、というわけで皆さんコメントありがとうございました。 タックポッドキャストスピンオフ配信その23もエンディングを迎えました。今日エンディングで取り上げたいのは、この番組でも何度か紹介させていただいている Amazon Echo のその購入がですね、申し込み招待制ではなくなりましたということです。無印の Amazon Echo 台でも使ってますが、ちょっと高さがね、15センチぐらいの結構いい音が鳴るスピーカーのセットのやつと、小型版のエコード、これはですね、先週居酒屋の注文にも使ってますというようなね、高さ3センチぐらいの、直径が10センチぐらいのもの、それとハブにもなるですね、いや IoT のハブにもなるエコープラス、これまだもちろん見たことないんですけども、いずれも招待なしで買えるようになりましたということです。これ今までずっとですね、 Amazon のエコーシリーズは Amazon に招待をねお願いして、そしてその招待された人にメールが来て、そのリンクから買えるという仕組みをやっていたんですけれども、そうではなくって、まあ、Amazon のサイトからも購入ってやったら、まあ、いつ来るかわからないですけど購入ということができるようになったということです。エコーシリーズ同様に招待制だったアレクサ搭載のスマートスピーカーというのが、音響とアンカージャパンとハーマンインターナショナルジャパンから出ていたんですけれども、その3つともみんなこれまた招待なしで買えるようになったということです。音響のやつは3万円、アンカーのは4980円、ハーマンの方は24880円ってね、結構みんな値段するんですね。アンカーのやつだけはね、エコードットと同じぐらいの値段ですけれども、他のやつは多分スピーカーがいいやつを使ってて音が良くって高いんかなと思ってます。で、4月の3日にはもう出荷会してますから、もう皆さんね、これで頼んだ人の手元には届いてるんですかね。Google ホームがね、そういう全く招待とかなしで買えましたから、まあ、Amazon Echo の方はね、招待を待っててね、結局もうええやっていう人もたくさんいましたから、この4月過ぎてやっと普通に買えるようになったということなんでしょうね。いいですね。ダイドもね、だいぶ待ちましたからね。エコードットの方は結構早かったんですね。1週間ぐらいで買えたんですけれども、無印のエコーは6週間か7週間くらい待ちましたもんね。結構時間かかったんですよ。で、買ってね、ああ、よかったと思ったら、まあ3、4週間したらもうあれですもんね、自分らで、なんすか、招待なしで買えるようになるということなんで、ちょっとイラッとしてますけど、まあ、この AI スピーカー便利なもんなんでね、皆さんにこの体験してもらいたいと思いますんで、まあそこは許そうかなと思います。どうなるんでしょう、どっちが勝つんでしょうね。Google ホームとこのアレクサの戦い、まあ Amazon Echo の戦いですね。まあ、何度か言ってますが、ダイドはどっちも今使ってますけれども、やっぱりこのスキルっていうものを入れることによっていろんなところが学習できる、このアマゾンのエコーの方が強いんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ、というわけで、この AI スピーカーの普及が進んでほしいなと思ってます。それではタックポッドキャストスピンオフ配信その23をそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その24は来週4月の13日の金曜日に配信する予定です。メインパーソナリティの久保さんは現在番組をお休み中です。では皆さん、懲りずに来週も聞いてくださいね。バイニャー。スピンオフの23回でおまけで使うのを撮ってもいいですか。
悪意ある編集の何かを
今あれ、おまけのこと悪意ある編集って言いませんでした。
言いました。
悪意なんか
言いましたよ。
悪意なんか全然ないじゃないですか。
いやいやいやいや、
クイワさんの可愛いところだけ取り何切り取って、とっても可愛くして配信してますよ。
いやいやいや、悪意ある編集の悪意の塊の編集のかなんかちょっと違う
もうだいぶ回復して私の嫌がらせに耐えれるぐらいになりました。
うん、全然。あ、
そう。嫌がらせってどんなことか分かります？
なんとなく想像できます。例えばどうですか。
例えば、
はい、
例えば服これ可愛いですねって言って触るふりして腰に触るとか。
はあ、それ嫌がらせというのとちょっとまた違うものですよね。嫌がらせっていうのは私が嫌がるからやるっていう スタンスじゃないですか。
つまり喜んでるってことです
か。欲望のためにやってるとか、なんか別の何か、この他の単語だと思います。
いや違います。クヨワさんが嫌がるからやってるんです。
いやもうそんなの通用しないです。
そうですか。わかりました。はい、今日はあの本編配信とは全く関係なく、私がですね、マイクのスタンドと新しいコンデンサーマイクと、うん、
はい、
あの
新しいおもちゃを手に入れたのでちょっと試してみましたっていうとこですよね。
そうですね。あのスカイプで録音の試験やりたいんですけど、はい、誰も相手してくれないんで、クヨワさんにお願いしました。
本当ですか。
本当ですよ。なんで
誰もっていう、誰にもアタックしてなくってダイレクトに私のところだったんじゃないですか。
その通りです。だってクヨワさんとおしゃべりしたかったんで。
それ誰にも相手してもらえなかったからっていうのはまたちょっと偽りがありますよね。
あの久しぶりでしょ、1ヶ月ぶりぐらいにこうやって撮るんですから、もうちょっとこう優しくしてもらっていいですか。
関係ない関係ない事実を曲げてはいけませんよね。
あ、そうですね、わかりました。でも本当に今日も声可愛いですね、
はい、もう終わったよね結構。
はあ、まあというわけでこの辺で、まあ、あのおまけのコーナーは終わりたいと思います。よろしいですか。
そんなのいる。
じゃあバイニアだけ言いましょうよ。よろしいですか。
バイニアだけね、はい、
はい、じゃあおまけのコーナーこれで終わります。皆さんまた来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
どうです、ほんまにこれいいでしょ。
今までと何が変わるってちょっと分かんないんで何とも言えないですけど、
私滑舌悪い方じゃないですか。
はい。何、笑わさんといてください。
ちょっとまだ撮ってますからね。
まだ撮ってるからなんですか。
いや、まだ撮ってますからね。倍には言うたけど、
はい、そんなことだろうと思ってますよ。
なんで分かるんですか。
なんか違うところでもなんかもう撮ったらみたいなこの、まあ、感じですもんね、ダイドさん。
あ、はい、
使えるところは余すところなく。
そうですね、それが私の方針だって
。なんかちょっと書類が
痛い、耳が痛いです。
噛まれた。
違います。違います。あのガサガサ
引っかかれた。
違う。
あ、何、
みんなおとなしく寝てますか今日は。その音、
そういうことですか。
その音やめて。
この音ですか。
やめてください。